学校では教えてくれない30のこと。その1、頭が良ければ幸せになれるわけではない。頑張って勉強しなさい。学生時代先生から何度も言われてきた言葉です。学校ではテストの点が良い人は評価されます。点数が良ければ良いほどいい子だね、すごいねと言われていたものです。それを聞いていた私も勉強すれば幸せになれるんだといつしか思い込んでいた。ところが23歳になり社会に出てから私は驚きます。学校で頭が良ければそれでいいという法則が社会では通用しません。低学歴の人が高学歴の人に仕事を教えているということがあります。また仕事はできなくてもみんなに愛されている社員もいます。頭のいい人ほど仕事を任され残業することになり、家族と過ごす時間も友人と会う時間もなく顔が青ざめている人がいます。一方、仕事ができない代わりに明るい個性で幸せそうにしている人もいます。あれ、頭のいい人の方が幸せになれるんじゃなかったっけ。私はふと疑問を抱きます。学校では学校のルールがあり、社会には社会にルールが別にあることをその時初めて知ったのでした。社会では次のような人たちが評価されています。可愛がられる人、要領がいい人、まめにメモを取る人、人を喜ばせることができる人、人間関係が得意な人。案外頭の良し悪しとは関係ないものです。上司と呼ばれる人には頭の悪い人がたくさんいます。では何が評価されるのかというと、人間関係が上手であったり仕事のやり方や要領が良かったりするところです。必ずしも知能指数が高い人というわけではありません。可愛がられる人は上手に世渡りができますが、頭がいい人とは限りません。しかし可愛がられるたびに周りから教えてもらえるため、そのうち仕事ができるようになるのです。可愛がられるがために人間関係の潤滑油になり、人から慕われます。学校は全く勉強主義の世界です。その反面、社会は人間関係重視の世界です。こうしたことを私は学生時代に先生に全く教えられることはありませんでした。勉強しなさい、我慢しなさい、頑張りなさい、もっといい点を取りなさい、いい大学に入りなさい。学生時代にこうしたことを何度も言われてきたため、そう信じ込んでいました。今回はこうした学校では教えてくれない大切なことを紹介します。今ここで挙げた頭が良ければ幸せになれるわけではないはほんの一例です。日々のニュースを見ていれば、高学歴の人やお金持ちの人が自殺した話はよく聞きます。おかしいと思いませんか。私は社会に出てから初めの数年間は本当に苦労しました。何に苦労をしたのかというと、学校とは全く別の世界だからです。小学校から学校のルールに慣れていた学生が突然社会に出ると、大抵はアレルギーを起こします。なぜこんな大切なことを学校では教えてくれなかったのだろう。そう思ったことをここで紹介します。学校では教えてくれない大切なことが本当に大切なことだったのです。頭の良さより人間関係の良さを大切にする。学校では教えてくれない30のこと。その2、学校では勉強の楽しさを教えてくれない。我慢はいいことだ。こうしたことを学校では何度も言われてきました。戦争を経験した世代は、食べるものがなかった時代を経験しているだけに、我慢イコール美徳という考えに強くこだわっています。嫌いな勉強も我慢してやりなさいと言われていたものです。気が進まないけど仕方ないからやろうと思い、やむなく勉強をしていたものです。学校では勉強しなさいと言われ、家に帰ってきてからも母から勉強しなさいと言われます。私は中学校の頃野球部に所属していました。野球部では喉が渇いても水を飲んではいけないというルールがありました。練習中に水を飲むことは甘えている姿に映ったのでしょう。休憩時間を除いて水を飲むことは許されませんでした。我慢をしろと言われ、その通り我慢をしていたものです。喉が渇いて頭はぼーっとするし、集中もできません。後に喉が渇いても水を飲まずに我慢していると脱水症状を起こすという話を耳にして、私は愕然としたものです。危険なことをしていたと思うと、我慢するのではなかったと後悔します。当時の私は我慢をしながら生活していたものです。頑張って勉強しますと言うと、偉いねと褒められます。辛いけど我慢しますと言うと、すごいねと褒められます。褒められるからいいことなのだと勘違いしそうです。しかし実際は偉くもすごくも何ともないのです。自分で自分を傷つけているだけです。今思えば、我慢が伴うことは自分にとってどれも毒であったことに気づきます。我慢ばかりをしていたため、当時の私は勉強イコール嫌なことと感じるようになっていました。頑張ることは必ずしもすごいことではないのです。でもそうは言っても、小学校の頃は集中して勉強をさせないといけない、そう言いたい人もいることでしょう。確かに小学校や中学校で習うことはどれも基本的なことばかりであり、欠かせない大切な勉強です。勉強をすることがいけないと言っているのではありません。我慢をしながらさせる方法に問題があるということです。本当に身につく勉強とは、楽しくできる勉強です。本来勉強は楽しいものです。楽しく学べることです。我慢をしながら機械的に無味乾燥に勉強をさせると、一時的に身についても本当に身についたとは言えません。 だから試験が終わればあっという間に忘れます。勉強の楽しさを教えるという教育は学校にはありません。突然これを覚えなさい、この漢字を読めるようになりなさい、この問題が解けるようになりなさいと教科書を渡されます。いくら大切な内容でもこんな冷たい教え方では身につきません。勉強の楽しさを教えるという教育が学校では不足しているのです。今勉強が楽しくてなりません。誰に言われるまでもなく自分から本を買って勉強しています。勉強の楽しさを知り勉強したくてたまらなくなったのです。高校1年の頃、部活動の帰りに立ち寄った本屋でふと手にした本がきっかけになり勉強の楽しさに気づきました。その本は勉強を教える本ではなく勉強の楽しさを教えてくれる本でした。それからというもの勉強に夢中です。むさぼるように本を読み、それから本当の勉強をするようになったのです。勉強そのものより勉強の楽しさを教える。学校では教えてくれない30のこと。その3、学校ではお金の勉強をさせてくれない。学校ではお金の話を避けたがります。お金の話をすると子供がお金の話をしちゃいけませんと叱られます。どうもお金にはいやらしく泥臭いイメージを持っている先生たちが多いようです。お正月にもらうお年玉もお母さんが預かっておきますと取り上げられます。子供がこんな大金を持っていちゃいけません。子供はお金を扱う機会が減ってしまいます。本当は痛みの小さな子供の頃にこそお金を持たせてたくさんお金の失敗をさせておかないといけません。子供の頃ならお金の失敗は小さくて済みます。1000円の失敗は子供には大きな失敗に思えますが、大人にはそれほど大きな金額ではありません。子供の頃はたとえ1000円でも大金であるように思えるものです。小さな金額を大きく感じ、失敗してもやり直しができる若い時期こそお金を持たせお金の勉強をさせておかないといけません。自分でお金を稼ぎ、自分の判断によってお金を使い、痛みも苦しみも楽しみも一緒に勉強する必要があるのです。残念なことに学校ではお金の話はしません。社会の中ではどうお金が流れるのかという表面的な勉強はしても、実際にお金の痛みを味わえる機会は与えてくれません。自分で勉強するしかないのです。つい衝動的にお菓子を買いすぎてしまった経験も1000円くらいならまだ痛みが小さくて済みます。一度はお金の失敗をして苦しむ経験をしておいた方がいいのです。私が中学生の頃、お年玉で10万円をもらったことがありました。大金にもかかわらず、両親は自分で管理しなさいと言いました。お金を取り上げることは一度もありませんでした。当時はこの意味がわかりませんでした。親も子供のお金まで管理するのは面倒なのかなとくらいにしか思っていませんでした。しかし自分が大人になった時、あれは親からのお金の教育であったことに気づきます。自分でお金を持って管理し、使い方を勉強しなさいという親からの教育だったのです。子供がお財布をなくしても親は知らないふりです。それは高広がいけないのでしょう。落とした本人が悪いと言って冷たく接します。確かにそうだなと私も感じ、子供の頃からこうした経験を通してお金の管理の仕方、扱い方を勉強してきたのでした。お財布ごと落として泣きじゃくる経験を一度でもするとお金に対する考えが変わってきます。確かにお財布を落としてしまうことは痛い経験ですが、何しろ子供の頃の話です。子供の頃はやり直しができるのです。子供の頃ほどお金の勉強をさせる。学校では教えてくれない30のこと。その4、好きを基準に選択すると人生がうまくいく。好きなことをやりなさい。これは私が幼い頃からずっと言われ続けてきている親からの言葉です。学校では勉強勉強としか言いませんが、一方で私の親は好きなことをしなさいと言っていました。父も母もおじいちゃんもおばあちゃんもです。これだけは家族全員の意見が一致しています。単純な言葉で子供にも理解しやすい一言です。あらゆることにおいて好きなことを選びなさいと教えてくれます。子供の判断を強く尊重していることがまだ幼い頃から感じたものです。高校時代、文系か理系か迷っている時も好きな方を選びなさいと言いました。高校卒業後の留学という進学についての相談の時も好きなことならやりなさいと言いました。仕事についての相談も好きな仕事を選びなさいと言ってくれました。本人が望むことを第一に考えてくれる親であり、今でも感謝しています。子供の頃はこうした言葉は単純に子供の気持ちを第一に考えてと思っていました。しかしそう単純なことではなく、自分が大人になるにつれてこの言葉はとても深い哲学が含まれた言葉であることに気づきます。今私が過去を振り返り、進路の要所で好きなことを選びなさいと言ってくれた言葉に強い意味が感じられます。高校卒業後の留学も自分が好きな英語を勉強したいからそうしました。当然留学の経験は楽しいものでした。大好きな英語をたくさん勉強でき、楽しい思い出があります。また仕事を選ぶ際もお金を基準にするのではなく、好きなことを基準にして選んだことも正解でした。自分のモチベーションの第一に考えて行動するとやる気が出て仕事が楽しくなるものです。今ハッピーライフスタイルができ、好きな仕事ができているのは好きなことを選ぶ習慣があったからです。親からの言葉はなんと人生を幸せに導く一言だったのです。 同じように私の親も若い頃にたくさん苦労を積み重ねてきたようです。いろいろな経験をして、こうすればうまくいくと思った人生の教訓を好きなことをやりなさい、と一言に圧縮しているのでした。好きなことをする。学校では教えてくれない30のこと。その後、友人は量より質が大切。学校では友人はたくさん作りなさい、と教えてくれます。幼かった頃の私は友人が多いほど良い、と思っていたものです。19歳くらいまでは、とにかく友人をたくさん作ろうと必死になっていたものです。しかし、現実はそう甘くありませんでした。実際は友人がたくさん増えれば増えるほど関係が薄くなります。連絡を取るためには時間、体力、費用などが必要です。連絡をして少し話をするだけでも時間や電話代が必要です。当時の私は友人を作ることが得意でしたが、本当に親しい関係ではありませんでした。友人を作れば作るほど広く浅くの関係になり、表面だけの関係なのです。仲良くなっている気がしていただけであって、実は知り合い程度の関係だったのです。友人をたくさん作ろうとすると、起こるべくして起こることです。一日は24時間。お金も時間も限りがあります。友人と本当に親しくなるためには、自分と会う人を選び、時間とお金を投資しながら仲を深めていくことが必要です。知り合いから友人になります。友人から親友へ変わります。本当の親友には時間もお金もかかります。一緒に喜怒哀楽を共にして、お互いをよく知ってこそ本当の友人です。友人は量より質を重視する。学校では教えてくれない30のこと。その6。はじめは全力でぶつかる。コントロールは気にしない。私は高校時代体操部でした。入部したての頃はもちろん何も大きな技はできません。最初は簡単な柔軟体操から始まり、少しずつ難しい技に挑戦していくという教え方でした。顧問の先生が指導をしてくれ、それに沿って技を磨くという形です。当時、体操部の顧問であった吉成先生はいつも私にこう言っていました。水口、はじめはコントロールを気にするな。全力でぶつかっていけ。危なかったら先生が補助してやる。機械体操では危険が伴う技が数多く存在します。初めて挑戦する際にコントロールを意識しすぎると逆に危険です。体のコントロールに気が向いてしまい、肝心の勢いが落ちてしまうからです。勢いを出せ、次にコントロールを意識することです。最初からコントロールばかりを意識していると、中途半端な勢いになり、危険な体勢での着地になります。私はこの指導を受け、これは体操だけでなく勉強も同じだな、と思いました。学生時代には全力でぶつかることが大切です。勉強にしろ、スポーツにしろ、まずは全力から入ることです。コントロールは全力でぶつかった後に気にすることです。初めからコントロールを気にしてしまっていては、自分の力を本当に出し切ることができません。最初に出るだけの力を出し、自分はこのくらいの限界までパワーが出ることを知ります。次にそれをコントロールできるように意識を向けることが大切なのです。出し方を調整したり、タイミングを考えたりすることは、まず自分の全力を出して知ってからです。コントロールは意識せず、全力でぶつかる。学校では教えてくれない30のこと。その7。失敗はしてもいい。失敗にくじけない人が強くなる。私が中学生の頃、高市くんという失敗にくじけない友人がいました。体育の時間にあったサッカーの試合でのことです。大事な球を高市くんが受け、仲間へのパスをうっかり敵へ回してしまいました。もちろんミスですから先生から指導を受けたり、仲間からは冷たい目で見られたりします。しかし、高市くんはサッカーでミスをして落ち込んでも、次の瞬間には立ち直っている人でした。先生に叱られて落ち込んでも、授業が終われば立ち直ります。普通の人なら叱られれば引きずってしまい、行動しないようになるでしょう。また失敗するかもしれないから、おとなしくしておこう。こう考えるのが普通の心理です。しかし、高市くんは失敗をすればするほど行動するような人でした。間違えて叱られると、次は間違えないようにトライします。ミスをして落ち込んでも、次はミスをしないように挑戦します。当然、高市くんはスポーツがぐんぐん伸びていきました。学校では失敗をしないようにと教えられます。しかし、本当に大切なことは失敗をしないことではありません。失敗をしてもくじけないことが本当に大切なことなのです。ボクシングでも本当に強い人は倒れない人ではなく、倒れても起き上がる人だと言われています。いくら倒れても何度も起き上がる人には粘り強さを感じます。倒れても起き上がることができる人はもう一度チャンスをつかめる人です。何度でも起き上がれる人は何度でもチャンスをつかめる人です。高市くんはサッカーが上手くなったのは先天的な才能ではなく、単純に諦めなかったからです。失敗にくじけない習慣を持っていたからです。社会では上司に怒鳴られたり、恥ずかしい失敗をたくさんしたりする機会が出てきます。学校では失敗しないようにと教わりますが、本当に大切なことは失敗してもくじけないということなのです。倒れても起き上がる。学校では教えてくれない30のこと。 その8。会う人みんなが先生になる。学校では先生だけが先生です。教える人といえば先生。学ぶ人といえば生徒。学校では先生以外の人からも学びなさいということは教えてくれません。先生が一方的に授業を進め、教える側と教えられる側がくっきりと区別されます。学校では先生が絶対的なのです。私もその昔、先生は学校にいる偉い大人だと思っていました。年下の人が年上の人より詳しいわけがないと思っていたのです。しかし、ちょっと視点を変えてみましょう。見方を変えると、学ぶべき点は勉強面だけではないことに気づきます。マナー、話し方、言葉遣いなど見習うべきことはたくさん発見できます。大人に成長していくにつれて先生だけが先生ではないことに気づきましょう。言葉遣い、マナー、態度、考え方など同じ世代の人にも素晴らしい人はたくさんいることに気づきます。社会では同僚からも数多くのことを学ぶ姿勢が必要です。上司だけから学ぶのではありません。成長できる人は出会う人すべてを先生にします。同じ年の友人でも立派な先生です。出会う人すべてが先生になるのです。出会う人すべてを先生にする。学校では教えてくれない30のこと。その9。カラオケでは音痴の人が主役になる。学校では成績優秀の人が主役になります。学級委員長といえば決まって成績のいい人が選ばれます。しかしカラオケでは音痴の人が主役になります。これがカラオケの面白いところです。学生時代、辰吉くんという音痴の友人がいました。何の曲を歌っているのかわからないほどの音痴です。彼が歌うと全く違う曲に聞こえます。全く新しい曲になり、カラオケボックスは笑い声だけになります。ノリの良い曲も辰吉くんが歌うだけで笑いの止まらない曲に変えてしまうところはすごいと思います。笑ってはいけないと思うほど笑いが止まらなくなり、聴いている人を笑いの渦に巻き込みます。カラオケでは下手だからとはいえ、聴いている人は怒ることはありません。もっと歌ってくれと頼まれアンコールになります。楽しいことが一番なのです。学校では難しい顔をして勉強しています。難しいことを考えているから楽しくなくなり、険しい表情になるのです。頭のいい人がうっかり問題を間違えるとホッとするものです。意外な人がテストで悪い点を取っていたり、間違っていたりするとホッとしませんか？実はみんな難しいことは嫌いなのです。楽しさを求めているのです。カラオケでは歌が上手い人が歌い始めると、妙に場がしらけてしまいます。次に歌う人が歌いづらくなります。歌が上手ければ上手いほど冷たい雰囲気になってしまい、もう帰ろうよという気持ちになります。その反面、音痴の人が歌い始めると、もっと歌ってくれ。とアンコールになり盛り上がっていくのです。カラオケでは音痴の人が主役になるのです。音痴になり主役をもぎ取る。学校では教えてくれない30のこと。その10。難しい顔をしている人が素晴らしいわけではない。学校では難しい顔をしていると一生懸命に勉強していると見てくれます。険しい表情をして額に汗を流して勉強していると偉いね、と言われます。しかし、これは本当に良い勉強法ではありません。難しくて面白くないと感じることは身につかないことが目に見えています。勉強は楽しいと感じる人ほど身につき、成績も良くなるのです。中学生の頃、西岡くんという友人がいました。彼は数学や理科は誰にも負けないくらいいつも成績が良かった。そんな西岡くんは不思議にいつも楽しそうな表情をして勉強をしているのです。難しい顔をして勉強することが良いことだと思っていた私はいつも不思議でたまりませんでした。数学や理科の話をすると笑って話をしながら教えてくれます。ある日、西岡くんになぜそんなに成績がいいのと聞いてみたことがあります。すると、楽しいからというあっさりした返事が返ってきました。楽しいから勉強する。勉強するともっと楽しくなる。それだけだよ。学生の頃に聞いたその言葉をその時は軽く聞き流していました。しかし、実際に社会に出て仕事のできる人や頭の切れる人は決まって楽しんでいる人です。難しく険しい表情をしている人に限って仕事が遅くて質が悪い。嫌いだという感情があるとスピードが落ちて熱心さ、集中力、根気が欠けてしまいます。私は昔、難しい顔をしている人が頑張っている人だと思っていましたが、大きな間違いだったのです。本当に頑張って成果を発揮できる人は楽しんでいる人なのです。難しい顔をするのはやめる。学校では教えてくれない30のこと。その11。お金を持っていれば偉いわけではない。お金を何に使うかが大切。お金持ちという言葉があります。その名の通り、たくさんのお金を持っている人という意味です。お金をたくさん持っている人が偉いと考える人はまだ子供です。なぜ子供なのかというと、お金を持とうとばかり考えているからです。お金を持っているだけではまだ単なる紙切れを持っているというだけです。お金は使った時に初めてお金になります。持っているだけでは単なる精神安定剤でしかない。使ってこそお金です。 お金持ちは、たくさんのお金を持っているだけであって、お金を使っているとは、限りません。使ってこそ、リッチであり、裕福なのです。意味があり、効力を発揮するのです。この事実を知っていれば、お金は、持つことより、使うことが重要であることに気づきます。当然ですが、学校ではお金の話は、下品という意識が、未だに根強く残っています。そのためか、お金の話は避けようとしますし、お金の使い方も、当然ですが教えてもらえることはありません。私は、長い間、お金をたくさん持っている人が偉いと思い込んでいたものです。ところが、です。社会に出て、立派な人ほどお金をたくさん使っているではありませんか。自分のためにお金を使い、自己投資をします。自己投資をしてパワーアップした自分で、また、お金を稼ぎ、自分に投資します。たくさんお金を使っている人ほど幸せそうなのです。お金を持つことばかりに気が向いている人は、お金の使い方を知らない人です。お金を持っていても、使うまでは、貧乏な人と同じなのです。使った時に初めて差がつくのです。使えば使うほど他の人と差ができるようになり成長します。持っている人が偉いのではありません。使う人が偉くなるのです。お金は持つより使う。学校では教えてくれない30のこと。その12。レベルが高くなればなるほど簡単なことの難しさがわかるようになる。私はハッピーライフスタイルで文章を書いているうちに簡単なことほどレベルが高く難しいことに気づくようになりました。簡単なことほど難しいとはちょっとおかしな表現です。しかし難しくすることの方が実は簡単なのです。ごまかせるからです。ピアノの演奏でも難しい曲を演奏するときはたくさんキーを叩きますから一つくらい間違えてもごまかせます。聴いている聴衆も一つや二つ間違ってもわかりません。第一、難しい曲は初めて聴くような曲ばかりですから正しいのか間違っているのかさえわからないはずです。しかし簡単な曲はごまかしが効きません。簡単な曲ほど一般に知れ渡っており、キーを叩く指に集中が必要です。一つでも間違えると目立ちます。ごまかせないのです。また、みんなで歌う合唱も大勢の中の一人が歌を間違えてもわかりません。しかし、一人で歌うソロは一声間違えただけでとても目立ちます。一人で歌う方が簡単と思われますが、実は一人で歌う方が格段に難しいのです。ミュージシャンでもレベルの高いミュージシャンほどソロで演奏して歌います。はじめはユニットを組んでいたバンドもレベルが高くなりソロへと変更するという話はよく耳にすることです。文章も同じようなことが言えます。漢字が多く使われ難しい表現や言い回しがたくさん出てくるような文章は難しそうに見えます。しかし実際は難しいのではなく難しそうに見せているだけであって実は書き手の表現力が乏しいだけです。難しい文章は複雑な言葉を使っていれば難しそうに見せることができ意味が通じなくても読み手の責任にさせることができます。しかし本当にレベルの高い人は必ず読み手のことを考えます。そもそも本は読まれるものですから読み手のことを一番に考えてこそレベルの高い文章ということです。読まれる文章ほど簡単でわかりやすい表現を使い漢字の量も少なく抑えています。小学6年生でもわかる文章が本当にレベルの高い文章なのです。わかりやすい表現を組み合わせわかりやすい漢字を使い誰でも読める文章に仕上げることはそれこそ匠の技です。私はその昔、レベルは高くなることは難しいことができるようになることだと思っていました。複雑で難しいことができるような人はレベルが高い人だと思っていました。小説の中にたくさん難しい漢字が出てくると、この文章はレベルが高い。大人の文章だ、と思っていたものです。難しいことが大人である証だと思っていたのです。しかし、自分が書き手になった時、レベルが高くなればなるほど、わかりやすい文章を書かなければならないことに気づきます。実際に昔の私の文章より今の文章の方が漢字の量が少なく分かりやすい言葉や表現をたくさん使っています。自分のレベルが高くなればなるほど簡単なことの難しさが分かるようになりました。本屋で見かける分かりやすい漢字の量が少ない文章を見かけると思わずレベルの高さに驚きます。いかに分かりやすく、いかに簡単に表現できるかに著者のレベルの高さが映し出されます。素晴らしいと思い感動してしまうのです。簡単なことの難しさを理解できるようになる。学校では教えてくれない30のこと。その13。恋愛という科目は学校にはない。学校では国語、算数、理科、社会という科目はあっても恋愛という科目はありません。恋愛は人間なら誰しも経験する大切なことであるにもかかわらず、学校では積極的にそのノウハウを教えようとしません。男性が女性に話しかける上手な方法や、女性が良い男性を見分けるコツなどは誰もが必要としている知識です。にもかかわらず先生はその話題に触れようとしないのです。私は思春期である中学生の頃、恋愛が最も興味のある科目でした。黒板で行われている国語の授業より、隣の席に座っている女の子の方が気になり、授業に集中ができなかったくらいです。国語より恋愛に興味があったということです。恋愛は学校で教えてくれませんから、自分から学びに行くしかありません。友人の話を聞いたり、本を読んだりすることで、恋愛とはこういうものだ、と学んでいきました。 国語や算数の勉強は頭に入ってきませんでしたが、恋愛の話には不思議なことに集中ができ、頭に入ってくるようになります。そんな中学時代のある日のこと、ある一人の女の子が私に告白してきたことがありました。これが全く意外な人だったのです。恋愛は気になる人は話しかけてこない一方、気にもしなかった人が話しかけてくるものです。驚いてあたふたした自分を今思い出しても恥ずかしい。友人からの話も本に書いてあることも何の参考にもならなかったことを覚えています。実際の恋愛はやはり違うな。そう思ったのが当時の感想でした。恋愛は頭で学ぶことではありません。実際に自分が体験してみないとわからないことばかりです。思ったよりうまくいかなくて本当の恋愛です。漫画やドラマでは最後は必ずハッピーエンドで終わります。ですが現実の恋愛はといえば必ずしもハッピーとは限りません。大抵はうまくいっていない恋愛がほとんどだったりするのです。中学生の頃、自分が初めて実際の恋愛を経験し、案の定うまくいかず本当の恋愛を知ったのでした。実際の恋愛を経験する。学校では教えてくれない30のこと。その14。カンニングができるようにならないと社会ではうまくやっていけない。学校ではカンニングは教えてもらえません。テストでカンニングをしようものなら先生に叱られるだけでなく0点にされます。カンニングのノウハウ、技術、テクニックなど学校では全く教えてくれないのです。しかし社会に出るとカンニングは必須項目であることに気づきます。むしろカンニングができないと生き残っていけません。社会人として必要な技の一つです。会社で仕事を進めていると自分の頭ではどうしてもわからないことがたくさん出てきます。事前にカンニングペーパーの一つでも用意しておかないといけないことがあります。会議で発表を行うときにはスムーズに進めることができるよう事前にメモを用意します。重要なプレゼンではメモを用意しておかないと言いたいことを忘れます。説明書のない機械の動かし方は知っている人に聞かなければわかりません。うまく進めるためにカンニングペーパーを用意することは当たり前です。わからなければ知っている人に直接聞かないと仕事を進めることができません。まず自分の頭で考え、わからなければあっさり他人に聞いてしまってもいいのです。わからないことがあったら知っている人に教えてもらうことができないといつまでも仕事を進めることができなくなります。カンニングをしなければ仕事はできないのです。カンニングこそ学校では教えてくれない大切なことです。カンニングができるようになり、ようやく仕事ができるようになるのです。カンニングができるようになる。学校では教えてくれない30のこと。その15。本当の力とは無駄の塊からできている。学校では無駄なことを嫌います。勉強もできるだけ効率よく進めようとします。無駄な知識も黒板に書くことはありません。学生時代は時間が限られているため無駄なことをしないで力をつけさせようとします。しかし大人になると無駄なことの方が役立っていることが多いのです。本当の力をつけさせようとするなら無駄をどれだけたくさんこなしてきたかが勝負になります。私は小学生の頃から漢字が好きでした。先生に宿題を出されなくても授業中暇があれば漢字の練習をしたり文字の稽古をしていたものです。中学2年になった頃の話です。ある日世の中にはこんな漢字もあるのかと衝撃を受ける出来事が起こります。今までひらがなで書いていたちょっとという言葉に実は漢字があることを知るのです。ちょっとだけもらう、ちょっとだけ見るといった時に使うちょっとです。あなたはこの言葉に漢字があることを知っていましたか？漢字で書けばイスンと書きます。あるアドベンチャーゲームをしていた時にちょっとという言葉がイスンと書かれていたことを機会に知りました。私はてっきりひらがなしかないと思っていただけに驚いたものです。漢字の由来も調べてみるとイスンという長さはちょっとだから当て字として書くようになったそうです。次の日、友人に言いふらしたくらいです。その他にも意外な言葉に漢字があります。夏にミンミンと鳴くセミも漢字で書くとセミと書きます。背が高く伸びる花であるひまわりも漢字で書くとひまわりと書きます。人の話を聞いて相槌を打つときに使うなるほどという言葉も漢字で書けばなるほどとなります。図書館の歳時記という辞典を眺め、今まで知らなかった難しい漢字を見つけ一人で感動します。今まで知らなかった言葉をたくさん知り、放課後の図書館で漢字を調べては一人でなるほどとうなずいていました。とはいえ難しすぎる漢字です。学校のテストに出ることはありません。先生に尋ねても難しくてわからないと答えるような漢字ばかりです。全く無駄な努力をたくさんしていました。友人はそんなことをやっても意味がないと侮辱されます。しかし私は純粋に楽しくてそうしていたのです。漢字の不思議な世界に夢中になりました。難しい漢字をたくさん知ることで日本語に興味を持ち、今このように文章をたくさん書くことにつながっています。今では難しい漢字で書くことはなかなかありませんが、昔漢字に燃えた時期があったからこそ今があると思っています。無駄なことほど本当に力になるのです。野球の素振りも一見無駄の塊に見えます。ボールも飛んでこないのにバットを振って意味があるのかと思っていました。 しかし、実際、野球界で有名な長嶋茂雄さんも、大貞治さんも、素振りこそ、一番時間をかけて練習をしたと言います。こんなことをやって、本当に意味があるのか。無駄とも思える努力を積み重ねて、徹底的に基礎を固めることで、揺るぎない本当の力を身につけることになります。たくさんの無駄を経験しておかないといけないのです。本当の力とは、たくさんの無駄の塊からできているのです。無駄なことを、たくさんする。学校では教えてくれない30のこと。その16。強いからヤンキーになるのではない。弱いからヤンキーになるのだ。私が高校1年生の頃の話です。当時、私は学級委員長を務めていました。クラスには何人かヤンキーと呼ばれる人がいて手を焼いたものです。ヤンキーは強いからそうなるものだと思っていました。しかし、実際に学級委員長として見ていると、ヤンキーと呼ばれる強い人ほど実は弱いことに気づきます。仲間と一緒でなければ行動しません。一人では恥ずかしくて度胸がないので動こうとしません。自分が恥をかくシチュエーションは避けようとします。先生に叱られると侮辱されないように歯向かいます。家族構成の話を聞くと、決まって一人親であったり、親からの愛情を受けていない人であったりします。強そうに見えていたヤンキーですが、実は弱かったのです。弱いからそのコンプレックスを隠そうとして強そうに見せているのです。学校ではヤンキーを邪魔者扱いしますが、本当は一番ケアをしてあげないといけないのです。弱い人ほどヤンキーになってしまうことに気づく。学校では教えてくれない30のこと。その17。大切なことは勉強そのものではなく、勉強の仕方。学校は勉強を教えてくれます。知識をたくさん叩き込まれるところです。しかし、勉強は教えてくれますが、勉強法は教えてくれません。人間が覚えるときには質の良い勉強法があって、初めて効率よく覚えられ、身につけることができるようになります。成績の悪い人、覚えられないと言っている人は、決まって勉強法が悪い。覚えられないような覚え方で覚えようとするから覚えられないのです。覚えられるような方法を使って吸収していかなければ、学生時代の勉強の波に飲み込まれます。例えば、学生時代には鎌倉幕府ができたのは1185年と教わります。勉強法を知らない人はそのまま鎌倉幕府イコール1185年と覚えようとします。しかし、勉強法が上手い人はいい箱1185作ろう鎌倉幕府と覚えます。あなたもこうした覚え方を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。頭がいい人の方が面白おかしく覚えているものです。10年以上も昔の記憶ですが、未だに覚えています。覚える方法を知っているかいないかが、学業の勝敗を分けるポイントになるのです。覚え方を勉強する。学校では教えてくれない30のこと。その18。自分は悪くないのに謝らなければならないこと。自分は悪くないのに謝らなければならないことも、学校では教えてくれないことの一つです。学校では必ず悪いことをした人が謝ることになります。当然といえば当然です。しかし、社会に出れば悪くなくても謝らなければならないことを知っておかなければなりません。全く悪いことをしていなくても頭を下げてすみません。申し訳ございませんと謝る機会がたくさん出てきます。非は自分にないけれど、建前上謝らなければならないことが出てきます。例えば電話のクレーム対応です。クレーム対応では謝ることが仕事です。商品の使い方がわからないときに使いやすいものを作れ。というクレームに対応しなければなりません。商品を作った人間は自分ではなくても申し訳ございません。今後の課題とさせていただきます、と謝らなければなりません。私は社会に出たとき、上司の失敗を尻拭いするため部下である私が謝ったことがあります。上司が謝ってしまうと話が大きくなり、問題も大げさになります。私が失敗したということにしておけば、若気の至りということで問題を小さく収めることができます。こんなことは社会に出れば日常茶飯事です。悪くないのに謝らなければならないことはしょっちゅうあるのです。悪くないのに謝る練習をする。学校では教えてくれない30のこと。その19。親の援助はありがたくいただかなければいけない。学校では親に頼ってはいけないと教えられます。優しい親思いの子供に育てるために、建前上はそう教えます。しかし、小学生から大学生くらいまでは、親の援助に頼らないといけないのです。学校では教えてくれない大切なことの一つです。一部の家族上の仕方ない理由を除き、親の援助に頼らないと、学生時代に勉強ができなくなります。社会に出た時には、すでに人ができています。能力の差や頭の良さがほぼ固まっています。いつ出来上がったのかというと、学生時代にどれだけ一生懸命に勉強し、遊んだかにかかっているのです。学生時代にたくさん勉強をして思い切り遊んだ人間が社会に出てから有利になります。社会に出てからではもう遅い。社会人になってからでは時間もお金もないからです。時間がたくさんあると同時に親からの援助を許される時期は学生時代しかありません。学生時代は親の援助に素直に頼って勉強と遊びをたくさん経験することが大切です。 今、私がこのように本を書くことができている理由は社会人だからではありません。学生時代に親の援助に頼って、たくさん勉強と遊びをしてきたからです。お金は親が出してくれるからと、興味のある本を片っ端から読んでいきました。アメリカへ留学したり、旅行をしたり、など多くのことを経験させてもらいました。しかし、そのおかげで、たくさんの勉強と経験ができ、今を豊かに生きることができているのです。勝負は、学生時代にどれだけ親の援助に頼れるかにかかっています。親に悪いから、と遠慮していると、十分な勉強ができなくなります。親は意味もなくお金を使わせてくれているわけではありません。大人である親は、学生時代はたくさん勉強してほしい、という願いを込めてお金を出してくれるのです。きちんと親の願いを受け取って、一生懸命に勉強と遊びをして立派に成長しておかないと、親不孝になります。親の援助に頼る人間が親不孝になるのではありません。親からの援助を遠慮して何も成長しないで大人になることが一番の親不孝です。親不孝をしたくなければ学生時代のうちにありがたく親の援助をいただきましょう。その代わり一生懸命に勉学に励むことです。私の学生時代の勉強に関するお金はすべて親が出してくれました。自分でお金を稼ごうとすると親が怒ります。アルバイトをする時間があるなら勉強しなさい。そのために親はお金を稼いでいる。学生時代の時間は本当に短い。私は、この親の言葉に素直に従い、アルバイトをしない代わりに、一生懸命に勉強したものです。学生時代の思い出といえば、一番に勉強が思い浮かびます。好きなことを好きなだけ、勉強していましたから、楽しい記憶でいっぱいです。お金稼ぎは、社会人になれば、毎日できるのです。親の援助をありがたくいただき、勉強と遊びをたくさん経験しておく。学校では教えてくれない30のこと。その20。勉強は、やらされるものではなく、自分からしていくもの。勉強とは本来やらされることではなく自分からしていくものです。学校では勉強をしなさいと耳にタコができるほど言われます。しなさいと何度も言われることが影響して勉強とはやらされるものと思ってしまうのです。私も小学生の頃は先生と親から勉強をしなさいと言われていましたから勉強とはさせられる嫌なことだと思っていました。勉強の話になると表情が悪くなっていたものです。しかし高校2年から大学への受験勉強をきっかけに初めて自分から進んで勉強するようになりました。すると、とても勉強が面白いのです。楽しいのです。勉強はこれほど面白かったのか、と思い、勉強に熱中していました。当時は英語と数学に熱中し、特に力を入れて勉強をしていました。いえ、勉強で遊んでいたと言っても過言ではありません。普通に遊んでいるのと変わらないほどワクワクするようになり、勉強ばかり一日中していたものです。嫌だからではありません。楽しいから一日中勉強ができたのです。比例して成績も上がっていきました。そんな時思いました。勉強とはやらされることではなく自分から進んでしていくもの。成績のいい人に限って楽しく勉強しているのはやらされている環境にいないからです。親からも勉強を強要させられるわけではありません。自発的なエネルギーです。モチベーションが強く勉強も長続きするのです。成績のいい人に限って平気な顔をしているものです。自分から進んで勉強しているから楽しくて平気な顔ができます。むしろ成績の悪い人に限って勉強を難しく考えているものです。やらされていると感じているから、勉強という2文字を見るだけで吐き気がします。だから、です。勉強をやらされる環境や、やらされていると感じている中では、いつまで経っても本当の勉強はできません。本当に勉強をしようと思ったら、自分から進んでいくしかないのです。自分の興味を原点に、なぜだろう、なるほどね、と感動を求め、勉強していくことが一番楽しくて効果が高い方法なのです。私は、読書をするとき、楽しいとしか感じません。確かに小学生の私ならやらされていると感じ苦痛で仕方なかったことでしょう。しかし自分が好きなことからでいいのです。興味のある分野から進んで勉強していくとゲームと同じようにワクワクするのです。読書は私にとって遊びと変わらないのです。勉強は進んでやる。学校では教えてくれない30のこと。その21。止まり方より走り方。学生時代は止まり方より走り方を意識することです。学校では走り方よりまず止まり方を勉強させます。いえ、止まり方ばかりを勉強させると言っても過言ではありません。生徒にもしものことがあってはいけないと止まる練習、止まる方法ばかりを集中して教えます。だから行動できない大人に育ってしまうのです。学生時代から止まることばかりを意識していては肝心の走ることに気が向かなくなります。走る練習をして止まるときには体当たりでいいのです。私は高校時代体操部でした。顧問である吉成先生は皆口思い切り体当たりで行け。危ない時は先生が補助してやるといつも言っていました。この言葉のおかげでもし物事があっても先生が助けてくれると安心感があり、体当たりで技に挑戦することができたのです。危ないことばかり考えていると何もできなくなります。もしこうなったらどうしようと考えていると動けなくなります。危険なことを考えていると何も行動できない人間に育ってしまいます。 子供の頃から泊まり方ばかり考えていては、将来大人になった時行動できない大人になってしまうのです。若いうちはまず体当たりでいいのです。若いうちなら失敗も許されます。もし失敗すればごめんなさいと言えばいい。できなかったら謝ればいい。できなくて当然の時期にもし失敗したらなんて考えることではないのです。泊まり方より走り方を意識して、若いうちこそ行動最優先にすることです。泊まり方より走り方を意識する。学校では教えてくれない30のこと。その22、成長には後退がない。学校の勉強では0、33、0となります。3を足して3を引けば0になります。3歩進んだ、3歩下がった、結局元の位置に戻ったということです。行動した、でも失敗した、結局ゼロであるという考え方です。確かに算数の世界では間違いありませんが、現実では違います。現実では3歩進んで3歩下がれば6歩歩んだことになります。進んで戻るのですから、スタート地点に戻ることになりますが、それでも歩んだ歩数は6歩になります。進んだ距離は増えています。告白した、でも断られた、これは意味がないように思えます。行動したけど成就しなかったため何も実りはありません。しかし恋愛経験ができたという経験が増えています。ここに気づかなければなりません。3歩進んで3歩下がって元の場所に戻っても、実は成長ができているのです。学校では3歩進んで3歩下がれば意味がないと教えますが、実際はそうではないのです。何があろうととにかく進んだ分だけ成長があるのです。進むだけでなく下がることも成長です。学校ではこんな大切なことを教えてくれません。歩く歩数が増えることには変わりありませんから、いずれにせよ前に進んでいるのです。現実において成長が後退することはありません。成長には3歩進んで3歩下がれば6歩となるのです。下がっても進んでいる事実に気づく。学校では教えてくれない30のこと。その23。私たちの体は神様からの借り物。学校では私たちの体が神様からの借り物であることを教えてくれません。自分の体は自分のものだと思い込んでいます。しかし実際、自分で自分を作った人などこの世には一人も存在しないのです。私は両親によって生み出されました。そんな両親も自分で自分を産んだわけではなく、さらに親が存在しているはずです。元をたどっていけば、生みの親は地球であり、地球の生みの親は太陽系であることに気づくのです。究極的には宇宙こそが全ての生みの親になります。人も本も海も空気も火星も木星も銀河系も宇宙の一部であり、宇宙が作り出したものです。宇宙があらゆる万物に姿形を変えて表現されているだけです。本も宇宙の一部。人も宇宙の一部。空気も宇宙の一部です。原子の密度や組み合わせによって水や酸素が表現されています。人間も組み合わせからできています。元をたどれば全ては宇宙からできているのです。肉体も宇宙の一部であり、宇宙という神からの借り物です。いずれ土に帰る時が必ずやってくるのです。自分の体は神様からの借り物だということに気づくことが大切なのです。本当の生みの親は宇宙であることに気づく。学校では教えてくれない30のこと。その24。大人の喧嘩の仕方。学校では喧嘩はしてはいけないと教えられます。喧嘩をしなさいと教わることはありませんから、喧嘩を知らないし弱い子供が育ちます。社会に出ると喧嘩をしなければならないことばかりです。そもそも資本主義社会は競争の世界ですから、いつも争って喧嘩ばかりです。喧嘩とはいえ殴り合いの喧嘩ではありません。大人には別の喧嘩の仕方があります。手を出さずして相手と争う喧嘩です。相手が偉そうな態度を取ってくるほど、こちらは親切な態度で接することが喧嘩に対抗するのと同じになります。相手はあなたを挑発して、かかってこいよ、バカとヤジを飛ばしてきます。大人の喧嘩ではそうですね、私はバカですから教えてくださいと返します。すると相手は拍子を抜かしてしまいます。相手の言葉を使ってうまく跳ね返し、精神的に落ち込ませることが大人のやり方です。喧嘩は喧嘩でも手を出さずして勝つ方法があるのです。手を出さずして喧嘩をする。学校では教えてくれない30のこと。その25。出る杭を打ってはいけない。出る杭を育てる先生はなかなかいません。一人一人が個性的でも、個人の成長を尊重して先生はそっと見守ってくれていると生徒も個性を伸ばせます。しかし、みんなと同じような行動をとることを強要させるのです。日本には協調性を重視する文化があり、日本の良いところでもあり、悪いところでもあります。話し合いで賛成の人は手を挙げてくださいと言えば、他の人の顔を伺いながら手を挙げるかどうかを決めてしまいます。みんなが手を挙げているとそれに自分も合わせ手を挙げます。自分は反対でもみんなが手を挙げないときには自分も手を挙げません。協調性を大切にすることはいいのですが、協調性を大切にしすぎるがために本当に正しい判断がしづらくなってしまうのです。 学校では協調性を重んじるがためにみんなと同じことばかりやらせようとして出る杭は打たれます。変わった人がいると避けられます。出る杭を育てようとしないため金太郎飴のようなどこで切っても同じような顔が出てくる人間ばかりが育ってしまうのです。出る杭はもっと出してしまう。学校では教えてくれない30のこと、その26。社会では矛盾が当たり前。矛盾という言葉があります。矛盾とは辻褄の合わないことを言います。学校では矛盾した考えを嫌います。辻褄を合わせていないと先生に叱られてしまいますが、社会に出れば矛盾した考えは山ほどあります。私が会社に入社した時に、きれいに作れという指示と早く作れという指示を同時に受けたことがありました。改めて考えると無理なのです。早く作ろうと思えば雑になります。しかし、きれいに作ろうと思うとどうしても時間がかかります。どうすればいいのかと頭の中は疑問符でいっぱいになったものです。初めこそはこんな矛盾した指示に驚いていましたが、だんだんそれが普通であることに気づきました。社会では矛盾がまかり通っている世界です。矛盾ばかりの指示が飛んできて当たり前です。社会では矛盾を意識しながら臨機応変に対応することがポイントです。辻褄が合わないことをうまい具合に進める臨機応変こそ社会では大切な能力の一つなのです。矛盾に慣れておく。学校では教えてくれない30のこと、その27。三日坊主をしないと才能を見つけられない。三日坊主はできるだけやめるように学校では教わります。すぐ諦めては根性が身につかず情けないことだと思われます。しかし本来三日坊主は必要です。たくさんの三日坊主を経験した人が将来大きくなり、仕事も人生もうまくいくようになります。三日坊主を経験することで自分の適性を早く知ることができるからです。実際はやってみないとわからないことがたくさんあります。新しくピアノを習い始めてから自分には合わないとわかれば、三日後にはやめてもいいのです。ピアノが自分に合わないことが分かっただけでなく、時間も節約できます。節約できた時間を使って、また新しいことを始め、自分に合わないと思えばさっさとやめてしまうことです。すると中には、これは自分に合っているぞということに出会います。それこそまさにあなたに適していることです。才能につながる手がかりです。私は絵を描くことは苦手です。絵を描いてもうまく絵が描けないと思い、すぐサジを投げてしまいました。歌を歌うことも嫌いではないのですが、気が進みません。しかし文章を書くことだけは違いました。初めから妙にうまく書け、すらすら指が動きます。こればかりは自分でも不思議でした。なぜ自分は書くことに関してだけはうまくいくのかということは、天の神様に聞いてみないことにはわかりません。初めから私に与えられている特質であり素質です。少なくともこれが自分に適しているということがわかりました。絵や歌など多種多様なことにトライしてはすぐ諦めると、消去法で自分の才能を見つけ出していけます。才能は初めからある程度うまくいきます。同じ努力をしているのに他より成長が早く、同じ時間をかけていても伸びが早い。それでいて面白いと感じることです。自分の才能や自分の適職を見つけるためにも、まず三日坊主が必要なのです。三日坊主をたくさんして才能を見つける。学校では教えてくれない30のこと、その28。金銭感覚の勉強。金銭感覚は人間が生きていくために必要になる感覚です。金銭感覚がないとお金を意味もなくたくさん使ってしまうことになり、すぐ貧乏になります。食べるものに困り、着るものに困り、生活に困ります。子供のうちは親が面倒を見てくれるから金銭感覚がなくてもやっていけます。しかし大人になってからはそうはいきません。自分でお金の管理をしなければならなくなり、自分の金銭感覚が頼りになります。大人になってから金銭感覚の勉強をするようでは少し遅いです。できるだけ早いうちから本物のお金を持たせ、自分で管理する勉強をしなければなりません。私の親は私のお金に手を出すことはありませんでした。お小遣いも自分で管理しなさい、なくしても知りませんと言い、お金のすべてを管理させました。お正月のお年玉で大きなお金が手に入っても没収しません。自分で管理しなさいと言います。そのおかげで私は子供の頃にお金を管理する癖がつきました。お金の管理は子供の頃からしていることなので慣れています。金銭感覚を早くから身につけることで大人になってから助かっています。お年玉で大きなお金をもらうと、子供がそんな大金を持ってはいけません。預かっておきますと没収する家庭をよく見かけます。そんなことをしていては子供の金銭感覚はどこで磨くのでしょうか。学校でも家庭でも教えてくれないのでは子供の将来が心配です。子供にあえてお金を持たせ、自分で管理させることでお金の使い方、管理の仕方、使い道を学ばせる必要があるのです。金銭感覚は教科書から学ぶことはできません。体験を通して初めて体感できる感覚なのです。金銭感覚は教科書からではなく、体験を通して学ぶ。学校では教えてくれない30のこと、その29。土壇場。 土壇場を経験している数によって、いざという時に強くなります。急に起こる出来事に強くなり、冷静さを失わず、対処できるようになります。もちろん、計画的な出来事では、焦りは経験できません。学校でも教えてくれませんし、家庭内でさえ思うように経験させることができないことです。土壇場は、チャンスがある時に、徹底して経験しておくことが必要です。私は、今まで土壇場を何度か経験したことがあります。火事を経験する。泥棒に入られ、部屋を荒らされる。金品目当てに、突然襲われる。タクシーで法外な金額を請求される。訪問販売に引っかかり、ローンを背負う。海外で入院する。特に、火事は過去に3回も経験したことがあります。20代半ばにして、火事を3回も経験したことがあるのは珍しいことです。留学時代、私はホテル暮らしをしていました。そのホテルは、留学生を専門で扱う格安ホテルであり、世界各国からの留学生たちがたくさん暮らしていました。語学学校と契約しているため、通常のホテル料金より安いとのことです。そんなある日、深夜の2時頃でした。私は勉強でまだ起きていた時のことです。なんか焦げ臭いのです。もともと安いホテルだし、マナーの悪い人がたくさん住んでいます。誰かが深夜に料理でもしているのかと思っていました。突然、リリリッとベルが鳴り始めました。夜中にマナーの悪い人が廊下で何かやっているのかと思い、初めは無視していました。おいおい、気づけよ、と突っ込まれそうですが、海外での生活は何でもありです。ホテル内も世界各国からの留学生がいたため、文化が入り混じっている状態です。夜中に変な音がしたり、おかしな匂いがしたりすることは当たり前によくあることでした。そんな現象に私も慣れ、焦げ臭い匂いにも、うるさいベルの音にも、また、か、と普通の顔をして無視をしていたのです。それが5分くらい経ったことでしょうか。うるさいベルの音がなかなか鳴り止まないのです。おいおい、さすがに、止めてくれよ。誰だよ。そう思って、私が部屋の扉を開けて廊下に出た瞬間、すべてが理解できたのです。はっきりした、何かが燃えている匂い、と白い煙が廊下に立ち込めている様子から、火事だ、と理解したのです。間もなくして同じことを考えていたのでしょう。他の部屋の住人も、おいおい、さすがに、止めてくれよ。誰だよ、と思いながら廊下に顔を出し、同じことを理解したのです。今まで話したこともなかったお隣さんとも、これが機会で知り合い、友人になりました。火事がきっかけで、できた友人です。次にホテルの外では、消防車のサイレンが鳴り始めました。一台だけかと思っていると、ホテルの周りを、なんと、20台もの消防車が囲んでいます。短い人生だったけど、楽しかった。私は一瞬自分はもうダメになるのではないかと考えてしまいました。私は5階の部屋に住んでいましたから、すぐ階段を使ってホテルの1階へ降ります。ところが下へ降りるほど煙が濃くなり呼吸がしづらくなります。なんと発火場所は1階だったのです。1階にはフリールームと呼ばれるゲーム機やソファー、大きなテレビが置いてある部屋がありました。そこが発火場所だったのです。私が外に出るとすでに100人を超える住人たちが避難していました。日本人、韓国人、中国人、ベトナム人など様々な顔ぶれが英語という共通語を通して火事について話しています。パジャマ姿の人もいれば裸足の人もいます。みんな必死に逃げたようです。消防車が20台もやってきて消火活動を行えばさすがに火は消えます。1時間もすれば火事は収まり、そろそろまた眠気が襲ってくる時間です。火も消え、眠気に負けた住人たちが焼けたホテルに戻り、また寝始めます。燃えたホテルに戻るということもおかしな話です。その日は無事に火事が収まりましたが、実は続きがあります。2日後、また同じことが起こります。同じホテルで火事があり、今度は2階の部屋が発火元です。驚いたことにその部屋は誰も住んでおらず、鍵もかかっていた部屋でした。明らかにおかしいのです。住んでいた日本人留学生の間である噂が広がり始めました。放火です。鍵がかかっている誰もいない部屋から火が出るのは明らかにおかしい。ホテルに対して恨みを持った人間が嫌がらせでやっているに違いない。そんな話が広がり始めたのです。2回目ですから、火事が起こりベルは鳴っても冷静に対処しています。2回目の火事も収まりますが、さらに続きがあります。次の日、またベルが鳴り始めたのです。3回目の火事です。1週間に3回も火事を経験するのは珍しい。さすがに3回目となると避難も面倒になり、みんな避難をしようとしません。もういいよ。勘弁してくれ、と思っているようで部屋から出ようとさえしません。人間は慣れてしまうと恐ろしいものです。友人の部屋に行き、避難しないの、と誘ったくらいです。私も3回目の火事になると落ち着いていたものです。焦りもありません。しっかり手には財布を握り、ゆっくりホテルから避難します。やはり今回の火事は放火が原因とのことで犯人も捕まったようです。日本にいる友人に今回のことをメールで報告すると、君は珍しい経験をしたよ、と言われてしまったのでした。土壇場に慣れておく。学校では教えてくれない30のこと。その30。夢は自動的に叶うものではない。学校では夢について教えてくれますが、追いかけるための具体的な方法までは教えてくれません。将来は有名人になり、モテモテになる。歌手になり、ミリオンヒットを出す。 プロ野球選手になり、メジャーリーグで活躍する。作家になり、本を出す。モデルになり、ファッション誌に乗る。こうした夢を描くことは悪いことではありません。私の場合、幼稚園の頃はおもちゃ屋さんになるという夢を持っていたことがあります。しかし、学校では、じゃあ、夢を実現させるために今どうすればいい？これからどうすればいい？と言っても教えてもらえません。先生も一人でたくさんの生徒を抱えていますし、担任になっても一年しか付き合いませんから表面的なところしか述べません。夢は描いてもいいけど、あとは自分の責任ね、と言っているのです。具体的にどうすればいいのか、長期的に応援してくれる先生はとても少ないものです。自分にしかわからないことです。自分が努力しなければならないことですから、先生はその話題には触れないのです。追いかける方法は自分で見つけ、自分が努力をするしかありません。頼りは自分一人というわけです。子供の頃は親に頼り、先生に頼り、学校に頼り、頼ってばかりの生活です。学校も毎日通い、無難に勉学をこなしていけば、幼稚園から小学校、小学校から中学校、中学校から高校と自動的に上っていけます。子供たちは誰かに頼れば、いつか自動的に夢も叶うだろうと思っているのです。自動的なのは、学校までです。夢の実現までは、自動的ではなく、自分の力を頼りにしなければならないのです。こうした子供たちが大人になって、現実を知り、自分で努力しなければならないことに気づいた時には、もう遅い。夢の実現のためには、自動的ではなく、自分の力で積極的に進まなければいけないことを教えてあげなければならないのです。それも、できるだけ早いうちにです。夢は、自動的に叶うものではないことを教えてあげる。学校では教えてくれない30のこと。まとめ。その1。頭の良さより人間関係の良さを大切にする。その2。勉強そのものより勉強の楽しさを教える。その3。子供の頃ほどお金の勉強をさせる。その4。好きなことをする。その5。友人は量より質を重視する。その6。コントロールは意識せず全力でぶつかる。その7。倒れても起き上がる。その8。出会う人すべてを先生にする。その9。恩師になり主役をもぎ取る。その10。難しい顔をするのはやめる。その11。お金は持つより使う。その12。簡単なことの難しさを理解できるようになる。その13。実際の恋愛を経験する。その14。カンニングができるようになる。その15。無駄なことをたくさんする。その16。弱い人ほどヤンキーになってしまうことに気づく。その17。覚え方を勉強する。その18。悪くないのに謝る練習をする。その19。親の援助をありがたくいただき、勉強と遊びをたくさん経験しておく。その20。勉強は進んでやる。その21。止まり方より走り方を意識する。その22。下がっても進んでいる事実に気づく。その23。本当の生みの親は宇宙であることに気づく。その24。手を出さずして喧嘩をする。その25。出る杭はもっと出してしまう。その26。矛盾に慣れておく。その27。三日坊主をたくさんして才能を見つける。その28。金銭感覚は教科書からではなく体験を通して学ぶ。その29。土壇場に慣れておく。その30。夢は自動的に叶うものではないことを教えてあげる。